ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月16日、日本、米国、豪州政府および EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは国連のサイドイベントとして、国連加盟各国代表部の参加を得て開催されたものです。冒頭の石兼公博特命全権大使、国連日本政府常駐代表の開会の辞に続き、松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から基調発言を行いました。これに続いて各共催国等代表挨拶、古谷圭司衆議院議員による拉致議連会長からの挨拶、被害者ご家族からの生の声の訴えが行われました。その後に行われたパネルディスカッションでは、欧州諸国の元駐北朝鮮大使がパネリストとして参加し、北朝鮮における駐在経験を踏まえ、北朝鮮情勢や拉致問題の解決に向けた法度等についての議論が行われました。本シンポジウムの模様は YouTube 拉致問題対策本部公式動画チャンネルにおいて日本語で、UN Web TV において英語で生配信されるとともに、日本政府と米国グローバルメディア庁のラジオ放送を通じて北朝鮮にライブ中継されました。それでは拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムにおける松野博一官房長官兼拉致問題担当大臣の基調発言をお聞きください。
拉致問題担当大臣を務めております松野博一です。日本政府を代表し、本日のシンポジウムを共催いただいた米国政府、オーストラリア政府および EU の常駐代表に御礼申し上げます。また本日は日本のみならず、米国およびタイの被害者ご家族や北朝鮮に駐在経験のある元大使の皆様にもご参加いただいており、改めて御礼申し上げます。日本では1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮により拉致されました。拉致被害者数は政府が公式に認定している方だけでも17名、さらに拉致の可能性が排除されない方が800名以上おられます。2002年10月には拉致被害者5名が日本に帰国することができましたが、それ以降一人の被害者も帰国できていません。さらに2014年2月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の最終報告書では、日本以外にも北朝鮮によって拉致された方は韓国、レバノン、タイ、マレーシア、シンガポール、ルーマニア、フランス、イタリア、オランダ、中国といった諸国に及ぶとされています。日本と同じく拉致被害を受けた国々が自国民の人権侵害に対して 真剣に取り組むことは当然ですが、北朝鮮による拉致問題は人類の普遍的な価値である基本的人権に対する深刻な侵害であり、国際社会として一層連携して取り組んでいく必要があります。このような観点から国連総会において17年連続、国連人権理事会において15年連続で拉致被害者に関するすべての問題の即時解決を求める北朝鮮人権状況決議が採択されていることは、北朝鮮に対して具体的な行動を求める上で有意義な取り組みとなっていると考えます。この場を借りて各国の皆様のご理解、ご協力及びご支援に感謝申し上げます。もちろん日本人の拉致被害者を救出することは日本政府の責務であることは言うまでもありません。拉致被害者ご自身に加え、そのご家族もご高齢となっています。肉親との再会を果たせぬまま亡くなられた方も少なくなく、もはや一刻の猶予もないとの思いを改めて強くしています。岸田総理は条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意を述べており、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、日本政府の総力を挙げてあらゆるチャンスを逃すことなく最大限の努力を続けていきます。岸田総理は先月バイデン大統領と日米首脳会談を行い、拉致問題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を求め、米側の一層の支持を得ました。またバイデン大統領は拉致被害者ご家族と面会し、ご家族の皆様を勇気づけていただきました。私もその場にいましたが、大統領とご家族のやり取りに大変心を動かされました。さらに続いて開催された日米豪印首脳会合や日 EU 定期首脳協議においても拉致問題に関する連携を確認しています。本日のシンポジウムにおける活発な議論を機に、グローバルな課題としての拉致問題の解決を求める国際社会の機運が一層深まることを強く期待をし、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月21日から23日にかけて、北朝鮮では党中央軍事委員会の第8期第3回拡大会議が開催をされました。今回の中央軍事委員会の拡大会議については、いくつか注目すべき点があったと言っていいかと思います。まず第一に指摘すべきは、会議期間、会議の日程が3日間あったことであります。6月21日から23日まで3日間あったんですが、これは普通とは異なる、普通はもう1日だけ、中央軍事委員会開かれてますが、今回は3日間開かれた。そのことは、中で十分な討議をする、討議をして、その上で決定をするという、それがこの3日間という日程になったと言っていいかと思います。今回国際社会の注目を一番集めましたのは、朝鮮人民軍の前線部隊の作戦任務を追加確定すると、それについての対策を作るということが出てあげてありますが、これもこのプロセスをたどってみますと、まさに討議、集団討議を経て決定されたと ういうことが確認できるということになるかと思います。まず重要なのはこの作戦任務の追加決定、すなわち作戦計画の修正ですが、という重大なこの決定のプロセスに金正恩委員長は関与していないということであります。まあ、代わりに2人いる中国軍人会の副委員長の指導のもとに、まあ、この問題について、北朝鮮は深みのある研究討議および作戦計画の修正が行われたんだという、まあ、そういう形で報道をいたしまして、そしてこの研究討議作戦計画の修正の結果について中央軍人会に報告されると、中央軍人会はその報告を受けてですね、その内容を審議し、そして承認を最終的にして、それが軍事組織の改変案というものにつながる、まあ、前線部隊に追加任務を与えたということですので、軍事組織の改変案というものを中央軍事委員会として批准をしたと、そういう形で今回、そういうプロセスがあったことを北朝鮮は明らかにいたしました。人民軍の作戦計画の修正という極めて重大な決定に金正恩委員長は関与しなかったというわけであります。今2人いる副委員長がその指導を行ったということでありますが、もうかつて北朝鮮には戦軍と呼ばれる時代があったわけでありますが、この戦軍時代が完全に過ぎ去っていると、そこと決別しているということが改めて印象付けられたと言っていいかと思います。戦軍時代には金正日中央軍人会委員長の指導のもとに全てが決定される、金正日委員長の個人の決定というものが重要だったわけでありますが、今はもう全く異なるわけでありまして、まず十分に集団的にですね、委員会で研究討議をして、その上で決定もその委員会として集団決定されるということであります。まあ、これは、核実験の決定、核実験の履行というもののプロセスと、やはり同じだと言っていいかと思います。北朝鮮が6回目の核実験を行ったのは2017年の9月3日のことでありました。まあ、これがまあ一番、新しい核実験ということになりますが、その時もこの決定は党の中央委員会の政治局常務委員会、常務委員会が集団決定をいたしまして、その上で、北朝鮮は核実験を履行するということでありました。この時も金正恩総書記のですね、個人の決定によって核実験が行われたわけではない、党政治局常務委員会の集団決定であったということでありますが、今回もまた同じように人民軍の作戦計画変更修正というですね、極めて重大な決定を金正恩委員長が個人的に行ったわけではなくて、中央軍事委員会の集団決定のもとで行われたということでありますので、そうしたものを見ておりますと、やはり金正恩氏のですね、個人の権限というものは相当制限されているということは言えるであろうかと思います。これまで中央軍事委員会の開催された、中央軍事委員会の拡大会議が開催されたという報道がある際には、いつも金正恩氏の が指導したという形で報道がありましたが、今回は初めて初日の報道についてだけということではありますが、金正恩氏が指導したとするではなくてですね、金正恩氏は山積氏として司会をするということだけが紹介されましたが、ここにも金正恩氏の権限が縮小されていることが十分に伺われたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。